おはようございます。今日はエゼキエルの19章と、20章です。でずっと私たち学んできていますけども、エゼキエルを。でエゼキエルは、バビロンの地にいます。でもともとエルサレムにいたんですけども、バビロンが攻めてきた時に大勢の人たちをバビロンに連れて行きます。エルサレムから。その中の一人がエゼキエルであり、エゼキエルと一緒にはたくさんのイスラエルの民がいました。で、同じ時期にエルサレムではまだエルサレムが陥落してない。その時にはエレミアという人が、このエゼキエル書の前にエレミア書がありますけど、エレミアという人が使わされていて、預言者として。で、エルサレムの中で神に立ち返るように言ってました。で、バビロンの方では、バビロンに連れて行かれたユダヤ人たちに対して、イスラエルの民に対して、神はエゼキエルを送りました。で、いずれにしても、そのユダ王国はこれからもう滅んでいく。もう絶望しかないような状況の中にあって、で、もう悲しみとか苦しみとか嘆きというのが彼らの中に本来あるんですけども、神はその嘆きの中にあって、必ずそこには希望があって、そこには救いがあるんだということを語っておられます。私たちに対してもそうなんですけど、毎日ね、いろんなその生活が、の中でいろんなことが起こります。周りの環境のことを嘆くこともあるし、自分自身のことを嘆くこともたくさんあります。でもその中で、その嘆きを神が希望に変えてくださる。ので、私たちの毎日の生活の中に神に感謝したり、神を賛美したりするような生活をさせてくださる。そのことが、このエゼキエルの19章と20章を通して書かれてありますので、まあ、そこだけじゃないんですけど、そこに焦点を当てて、今日は一緒にこの箇所を学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、どうぞこれからの学びの時をあなたが祝福してください。私たちを導いてください。このエゼキエルを通してあなたが語られた言葉の一つ一つが、現代に生きる私たちにとってどういう意味なのか、あなたが何を教えたいのか、どうぞ教えてください。お願いします。私たちの心をあなたに向けさせてください。私たちの考えや私たちの思いをあなたに向けることができるようにも助けてください。お願いします。そしてここに書いてあることを理解できますように、御言葉を分かち合う私に、今日もあなたの力と知恵をお与えください。あなたの言葉を余すところなく語ることができるように、私を助けてください。お願いします。今日も皆であなたのことを待ち望みます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。ではまず19章です。一節を読みします。あなたはイスラエルの君主たちのために哀歌を唱えて言え。でこのエゼキエルの19章は哀歌です。哀歌というのは悲しみの歌です。イスラエルの君主たちのための哀歌。ユダの王様やその息子たち、その王子様たちに対して語られる、歌われているこの悲しみの歌です。でイスラエル王国はもうすでにこの時代には滅んでいるんですけども、アッシリアによって滅ぼされているんですけど、でも神はイスラエル、北イスラエルも南ユダも一つにして、イスラエルの君主たち、イスラエルというふうに見ておられるわけですね、当然ね。なので、その君主たちに対する哀歌だと、それを読むように、エゼキエルに命じていました。2節から、9節までお読みします。あなたの母である目獅子は何なのか。お獅子の間に伏し、若い獅子の間で子獅子を養った。目獅子が、子獅子のうちの一頭を育て上げると、それは若い獅子となり、獲物を引き裂くことを習い、人を食べた。諸国の民はその獅子の噂を聞いた。その獅子は彼らの落とし穴で捕らえられた。彼らは鍵でこれをエジプトの地へ引きずっていった。一旦ここまでにしました。で、ライオンというのは、ユダ王国を描写するものです。創世記の49章に今前には出ませんけども、 ヤコブが自分の子供たち12人の子供たちを動物とかに例えて、予言している部分があります。そこでユダは若獅子だって、その若いライオンだって、そのように例えて言いました。今でもエルサレムでは、エルサレムのそのシンボルマークはライオンです。ユダ王国の首都であったエルサレムですからね。で、イエス・キリストもそのユダ族の子孫として生まれたので、私たちのその獅子として、また同時に子羊として、イエス・キリストのことを新約聖書でも言っています。で、この1節から4節までその子獅子が出てきます。子供のライオン。で、この子供のライオンは成長していって、獲物を引き裂き、人を食べたというふうに書いてあります。つまり、その行いが悪かったってことです。まあ、もちろん、ライオンの前に人がね、ひょこひょこ行ったら食べられてしまうんですけども、そのようなことではなくて、その、獲物を引き裂き人を食べるという、それはその悪い行いだと、行いが悪かったんですね。なので人々はこれを捕らえて鍵で引きずってエジプトへ連れて行ったと。実際このようなことが起こりました。ヨシア王という良い王様、ユダの王様がいて、で彼が一番最後の良い王様でした。その息子にあたるエホアハズという王様がいました。で、ヨシア王はエホアハズのお父さんはエジプトと戦って殺されました。それの弔い合戦をエホアハゾーはしたんですけども、彼が王位について3ヶ月くらいしたときに。で、その時、そして結局エホアハゾーは負けます。エジプトに。で、エジプトにその鍵で引っ張られてって。で、それでエジプトで彼を死ぬことになります。で、それが初めの子獅子を表します。で、二匹目の子獅子がまた出てきます。五節から。目獅子は待ちくたびれ、自分の望みが消え失せたことを知ったとき、子獅子のうちの他の一頭を取り、若い獅子とした。これもお獅子の間を歩き回り、若い獅子となって、獲物を引き裂くことを習い、人を食べた。この獅子は人のやもめたちを犯し、まちまちを廃墟とした。その吠える声のために、地とそれに満ちているものはおののいた。そこで諸国の民は周りの州から攻め上り、その獅子に彼らの網を打ちかけた。その獅子は彼らの落とし穴で捕らえられた。彼らはそれを鍵にかけて檻に入れ、バビロンの王のもとに引いていった。彼らはそれを砦に閉じ込め、二度とその声がイスラエルの山々に聞こえないようにした。ヨシアには何人か息子たちがいましたけども、その長男であったエホアハズが、まず王様に、ヨシアの死後、王様になりました。で、その後、エホヤキムとエホヤキンっていうのがいるんですけど、それは、エホアハズ王の息子たちです。この二人も悪い王様でした。でも最終的に、そのゼデキヤという王様が、ユダ王国の王様として立ちます。で、このゼデキヤという王様は、エホアハズの息子たちではないです。その後のエホヤキムとかエホヤキンとかの子供でもないです。ではなくて、ゼデキヤというのは、ヨシュア王の息子なんですよ。だから、エホアハズの兄弟、同じ目獅子から生まれた、子獅子なんですよ。で、ゼデキヤはどうなったかというと、最後、バビロンに反抗して、で、それで、ネブカデネザルが来て、エルサレムが陥落して、で、ゼデキヤは目を抜かれて、で、鍵に引っ掛けられて、バビロンに連れて行かれて、ずっと幽閉されて、バビロンで死にます。ヨシア王が死んで、エホアハズ王が、その息子のエホアハズ王が、エジプトに連れて行かれたというのは、もうその歴史の中で起こったことです。が、ゼデキヤが、その連れて行かれるというのはこれから起こることです。だから今起こったこと、そしてこれから起こることを、その知って、嘆きなさいって、哀歌の歌を歌いなさいというふうに言ってるわけです。 エルサレムにいる人たちも、またエゼキエルと一緒にいた人たちも、エルサレムが陥落するっていうことを信じなかったんですよ。エレミアを通して、エゼキエルを通して語られた神の言葉を信じなかったんですよ。でも必ずそうなるから、哀歌を歌って、その悲しみなさいということを、この19章は言っています。これが一つ目の哀歌です。この19章にある。残りの10節から14節までも、もう一つの哀歌です。10節と11節。あなたの母はまさしく、水のほとりに植えられた葡萄の木のようだった。水が豊かなために実りが良く、枝も茂った。その強い枝は王の杖となり、その竹は茂みの中で際立って高く、多くの小枝をつけて際立って見えた。これもまたイスラエルを指す、隠語というか用語ですね。旧約聖書ではそのイスラエルのことを、ブドウの木としてよく、描写しています。イエス・キリストを信じた人たちのこともブドウの枝というふうに言われています。イエス・キリストがブドウの木で、私たちはその枝だって、そのイエス・キリストに私たちがとどまっていさえすれば豊かな実を結ぶって。イスラエルはその水のほとりに植えられたブドウの木のようだった。水が豊かだったので実りも良くて、枝も茂って大きくなって栄えたって。他のその国々と比べてもその豊かに栄えていたって。しかし12節から14節、それは憤りのうちに引き抜かれ、地に投げ捨てられ、東風はその実を枯らし、その強い枝も折られて枯れ、火に焼き尽くされた。今やそれは荒野と砂漠と潤いのない地に移し植えられ、火がその枝から出て、その若枝と実を焼き尽くした。もうそれには王の杖となる強い枝がなくなった。これは悲しみの歌、哀歌となった。でもイスラエルは引き抜かれてしまったんですよ。何が原因かというと、憤りだというふうに書いてあります。ユダが神に対して罪に罪を重ねた結果、神の憤りをその身に受けることになったんですよ。それで彼らはエルサレムから引き抜かれて、バビロンへ捕らえ移されました。本来、イスラエルのために、ご自分のために神が与えると約束しておられたその地というのは、カナンの地であり、今のイスラエルの地ですよ。だけどそこから引き抜かれちゃったんですよ。そこでその王もその、ダビデの根も枯れたように見えたわけです。もちろんこれで終わるわけではなくて、新しいその新芽がダビデのその枝が生えてくると、イザヤの11章の一節に予言されているように、イエス・キリストがユダの、ユダ族の一人として、またダビデの家系として、王様の家系として、そのイスラエルに生まれてくるんですけどね。でもこの時代、そのイスラエル王国が、北イスラエルがなくなって、南ユダも滅んでしまうって。だからこれは悲しむべき歌、哀歌となったというふうに、19章はなっています。20章1節から3節までお読みします。第7年の第5の月の10日に、イスラエルの長老たちの幾人かが主に尋ねるために来て私の前に座った。その時私に次のような主の言葉があった。人の子よ、イスラエルの長老たちに語って言え。神である主はこう仰せられる。あなた方が来たのは私に願いを聞いてもらうためなのか。私は生きている。私は決してあなた方の願いを聞き入れない。神である主の御告げ。イスラエルの長老たちに、長老たちがエゼキエルを訪ねてきました。第7年の第5の月の10日となっています。で、第7年というのは何から第7年かというと、ここではもう王様はいませんから、彼らが捕囚にバビロンに連れて行かれてから第7年です。で、バビロンには70年彼らはいることになりますから、まだ10分の1が終わった段階ですね。その時に、イスラエルの長老たちが、リーダーたちが、エゼキエルを訪ねてきました。何のためかというと、主に尋ねるためですよ。つまり、主に願い事を聞いてもらって、伝えて、そしてその願いを叶えてもらうためです。しかし神はエゼキエルに答えて言ったんですよ。彼らの願いを絶対に聞かないって。私は生きているというふうに言ってますけど、私は生きているというのは、その誓いの言葉です。他の人たちは、人が言うときには、主は生きておられるって。旧約聖書にそのような言い回しがたくさん出てきます。 主は生きておられるっていうのは、その主が生きておられるように、神が今も生きておられる、そのそこに誓って、神が今生きておられるように、私はこの誓いを必ず果たしますっていう、ものすごく強い誓いの表現です。で、神がご自分のその命にかけて、ご自分の存在にかけて、絶対この人たちの言うことを聞かないっていうことを、その表明しているわけですよ。なぜそうなるのか。それが4節以降に説明されています。4節。あなたは彼らを裁こうとするのか、人の子よ。あなたは裁こうとするのか。彼らの先祖たちの忌み嫌うべき技を彼らに知らせよ。9節まで読みます。彼らに言え。神である主はこうおせられる。私がイスラエルを選んだとき、ヤコブの家の子孫に近いエジプトの地で彼らに私を知らせ、私があなた方の神、主であると言って彼らに誓った。その日、彼らをエジプトの地から連れ出し、私が彼らのために探り出した土と蜜の流れる地、どの地よりも麗しい地に入れることを彼らに誓った。私は彼らに言った。おのおのその目に慕う忌まわしいものを投げ捨てよ。エジプトの偶像で身を汚すな。私があなた方の神、主である。一回ここまでにします。すいません。9節までって言っちゃうんですけど。イスラエルの先祖たち、ここではそのエジプトでの話です。イスラエルの民が、エジプトに下っていきました。アブラハム、イサク、ヤコブの時代。イスラエルは、まあ、イスラエルというか、その彼らはこの族長時代、この、ごめんなさい。アブラハム、イサク、ヤコブのその家族たちはカナンの地にいました。このカナンの地というのが、アブラハムを導いて、神が約束の地として与えた場所です。で、ヤコブはその後にイスラエルというふうに言われるんですけど、で、ヤコブの子供たちが12人いますね。で、その12人がイスラエルの12部族の、長となって、そこからイスラエル民族っていうのが増えていくんですけど、それどこで起こったかというと、エジプトです。ヤコブのその時代に、カナンの地に大きな飢饉がありました。で、そこからその助け出すために、神は、兄弟たちの、なんですかね、その肉だとか、いがみ合いだとか、そういうのを使って、ヨセフをエジプトに使わしました。で、ヨセフはそこで、エジプトのナンバー2になっていて、で、自分の兄弟たちが、またお父さんが下ってきた時に約70名をホストすることができるような力と権力が神によって与えられていました。で、そこで、その豊かにイスラエルは、エジプトの地で増え広がっていくわけですね。それでイスラエル民族がそこで出来上がっていきます。でもその時にはイスラエルの民はエジプトで奴隷だったんですよ。なので神は彼らを見て憐れんで誓ったんですよ。彼らをエジプトの地から連れ出すって。神が彼らのために選んだどの地よりも麗しい地に導き入れるっていうことを誓いました。その時にその神が誓う前に、イスラエルの民はこのように言ったんですね。その助けてくれって神に叫んだんですよ。出エジプトの3章、7節と8節。主は言われた。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前での彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っている。私が下ってきたのはエジプトの手から彼らを救い出し、その地から広い良い地、土と蜜の流れる地に、カナン人、ヒッタイト人、アモリ人、ヒビ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人のいる場所に彼らを導き登るためである。エジプトにいたイスラエルの民は神に叫び求めたんですよ。助けてくれって。それで神はその叫び声を聞いて彼らが確かに苦しんでいるのを見て憐れんで彼らを助けてあげようって。で、約束の地に導き入れようというふうに神は誓いました。そこで神はその民に対して命令しました。おのおのその目に慕う忌まわしいものを投げ捨てなさいって。つまりエジプトの偶像を捨てなさいって。イスラエルの神は私はあるという方であり、私たちの人々のその必要のすべてなんですよ。だからそんな偶像に、ね、望みをかけてはならないし、そんな木とか石とかで作ったものに何の力もないんだから、それを全部その捨て去りなさいって。私があなた方の必要となり、私があなた方を約束の地に導いてあげるからって、私に信頼しなさいって。それが神の命令です。 8節と9節。それでも彼らは私に逆らい、私に聞き従おうともせず、皆その目の下を忌まわしいものを投げ捨てようともせず、エジプトの偶像を捨てようともしなかった。だから私はエジプトの地で私の憤りを彼らの上に注ぎ、彼らへの私の怒りを全うしようと思った。しかし私は私の名のために彼らが住んでいる諸国の民の目の前で私の名を汚そうとはしなかった。私は諸国の民の目の前で彼らをエジプトの地から連れ出すと知らせていたからだ。エジプトのにいるときに彼らはその彼らのイスラエルの民の心はもうすでにイスラエル、エジプトの神々に心を奪われてたんですよ。恋したってたんですよ。でそれを投げ捨てなさいと言われたんだけども彼らは聞き従うことをしませんでした。神に逆らったんですよ。なので神はエジプトで彼らへの怒りを全うしようとしたんだけども、ご自分の正しさと誠実さのために、またご自分の皆の上にそうしなかったんですよ。神はヤーウェという、私はある、私はすべてだという、必要のすべてという名前もありますし、いろんなその名前があります。その中で私たちが知っている名前として、そのイエスという名前もあります。イエスというのは、神は救い、神は救うという意味です。神が救い出すと約束したのに、その救い出さなかったら、ご自分のその命にかけて、ご自分の存在にかけて絶対に救い出すと言ったのに、救い出さなかったら、このイエスという名前が汚れてしまうので、嘘と偽りになってしまうので、神は救うという名前が。だから、汚すことがないように、神は彼らの上に、憤りやその怒りを全うすることを思いとどまったんですよ。民に正しさや誠実さがなかったら、神はご自分の正しさと誠実さのゆえに民を憐れんでくださる方なんですよ。私たちイエス・キリストを知る前に律法も持ってなかったし、何が神にとって正しいのか間違っているのかさえ知らなかったんですよ。だけど私たちが滅び失せなかったのは、私たちの上にその日々新しく注がれる私たちへの憐れみと神の恵みによるんですよ。神のご自身のその恵み深さのゆえに私たちを滅ぼさなかったんですよ。私に神から良くしてもらうその資格は何一つありません。けども神が恵み深いので、神が憐れみ深いので、そのご自身のこのご性質のゆえに神は私の上に、私たちの上に恵みと憐れみをかけてくださったんですよ。ありがたい話です。10節から17節。こうして私はエジプトの地から彼らを連れ出し荒野に導き入れ、私の掟を彼らに与え、それを実行すれば生きることのできるその私の定めを彼らに教えた。私はまた彼らに私の安息日を与えて、私と彼らとの間の印とし、私が彼らを性別する主であることを彼らが知るようにした。それなのに、イスラエルの家は荒野で私に逆らい、私の掟に従って歩まず、それを行えば生きることのできるその私の定めもないがしろにし、私の安息日をひどく汚した。だから私は荒野で私の憤りを彼らの上に注ぎ、彼らを立ち滅ぼそうと考えた。しかし私は私の名のために彼らを連れ出すのを見ていた諸国の民の目の前で私の名を汚そうとしなかった。だが私は私が与えた血と蜜の流れる地、どの地よりも麗しい地に彼らを導き入れないと荒野で彼らに誓った。それは彼らが私の定めをないがしろにし、私の掟を踏み行わず、私の安息日を汚したからだ。それほど彼らの心は偶像を慕っていた。それでも私は彼らを惜しんで滅ぼさず、私は荒野で彼らを絶やさなかった。神の憐れみと恵みのゆえにイスラエルの民は出エジプトしたんですよ。で、それで荒野でそのご自分に信頼するように、ご自分を信頼するように、その、偶像を捨て去るように命じたんですよ。そして彼らに掟を与え、それを実行すれば生きることができるその神の定めを与えたんですよ。そして安息日を与えました。彼らが生きるために、彼らが神とまた人との関係を立て上げていくことができるための定めと掟です。 そして安息日を与えました。神を信頼して、すべてのことを休んで、神を賛美し、褒めたたえるための日ですよ。それは神とイスラエルの間の印なんですよ。このような安息日を持っているような民族は他にいません。何もしないで、仕事をしないで、仕事を休んで、本当にその神がしてくださったことを思い巡らして、神を賛美し、神を礼拝するだけの日を持つような民族というのは他にはいないんですよ。それが神とイスラエルの間の印だって。神が彼らを他の民から性別しておられることを知らせるための印だって。私たちも毎日の生活の中で別に日曜日だけとかっていう話じゃないんですよ。イスラエルというかそのユダヤ人たちが持っているようなその一日を本当に仕事を休んで何もしないで。ただ神を思い巡らして神を礼拝して神を賛美する日を持たないといけないっていうことを言ってるわけじゃないんですよ。この立法に私たちはもうすでに縛られてないからね。けれども、毎日の生活の中で、その安息、神が私たちに与えてくださる安息をどれだけ味わってるかですよ。神が私たちに与えてくださる安息というのは、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちを正しいと認めておられること。イエス・キリストと同じだけの正しさが与えられていて、私たち今この瞬間死んだとしても、次の瞬間イエス・キリストと共にいるということ。私の罪は許されていて、私は罰を受けることがないということ。そのことを思い巡らすと、私たちの内側に平安が来るんですよ。目の前の状況が何であれ、自分の状態がどんなんであれ、神が私のことを愛しておられ、イエス・キリストにあって私を罪から贖ってくださっているという。それが私たちの安息日ですよ。安息分、安息秒、何でもいいんですけど、神とのその関係の中に、その福音の中に安息を私たちがしてないと。それが神と私たちの間の印ですよ。しかしイスラエルの民は神に逆らいました。掟も定めも守らず、安息日をひどく汚しました。神を信頼することや神を礼拝することをしなかったんですよ。彼らの中にエジプトの神々を慕う心があり続けたんですよ。それで神は彼らを荒野で滅ぼそうとしました。神がその掟と定めをモーセに与えたときに、モーセがシナイ山の上でそれをこの二つの石板に刻んで、神に刻んでもらって、で、ふもとに下ってったら何してたんでしたっけ？イスラエルの民はその金を出し合って、金の格子を作って、エジプトの神であるその格子を作って、その格子を私たちをエジプトから連れ出してくださった神だって、その格子を神として礼拝してたんですよ。格子の周りで飲めや歌えや宴会騒ぎをしてたんですよ。それでモーセはその二つの石板を下に投げつけて終わっちゃいました。象徴的ですよね。この戒めを守ることによって誰も義と認められないっていう象徴ですよ。だから神がその恵みによってこれを砕いてくださって、恵みによってその救われるということをなしに人は救われることはないんですよ。でも神はその様子を見て、これダメだって滅ぼそうと考えたんですよ。だけどまたご自分の名の上に、ご自分の名が汚されないように思いとどまったんですよ。モーセもまた神に対して訴えて、イスラエルの民を取りなして言いました。出エジプト記の32章31節と32節。そこでモーセは主のところに戻っていった。ああ、この民は大きな罪を犯しました。自分たちのために金の神を作ったのです、格子を。今、もしあなたが彼らの罪を許してくださるなら、しかしもし叶わないなら、どうかあなたがお書きになった書物から私の名を消し去ってください。モーセは、自分の名前が命の書から消されても、つまり永遠の地獄で苦しみを受けても構わないって思ったんですよ。思っただけじゃなくて、そう神に祈ったんですよ。モーセは柔和ですよね。 自分がどれだけ汚れてるかということを知ってるので、民に対しても低くなれるんですよ。あなたの名が汚されてはいけないしよ、しようって。どうか、この民を約束の地まで導いてくださいって。この人たちの罪を許してくださいって。もしこれだけじゃ足りないんだったら、私の名前を命の書から消さってくださいって。私が代わりに罰を受けますって。神は命を、モーセの名前を命の書から消すことはしませんでした。神が憐れみのゆえに彼らの罪を許したんですよ。モーセが呪われる者となることを許可しなかったんですよ。ただそれから約1300年後にイエス・キリストが呪われた者となって十字架にかけられて死んでくださったんですよ。だからモーセの正しさでは足りないんですよ。イエス・キリストの正しさを持って私たちの罪をあがなってくださったんですよ。それは私たちが滅ぼされることがないためですよ。神に滅ぼされてもおかしくなかったような人たちに対して神は17節にあるように彼らを惜しんだんですよ。このまま滅ぼすのは惜しいって、かわいそうだって思ったんですよ。それで彼らを滅ぼすことなく、荒野で40年間生きることを許可なさいました。約束の地には入れないけども、この40年間、この世代の人たちが有効に使ったのであれば、神との関係が修復して、回復されて、そして彼らもまた永遠の国に入ることが許されるはずですよ。神は憤りではなくて、彼らに恵みを注ぎました。そしてその子供たちに、その親の世代は約束の地に導き入れられないけども、子供たちの世代は導き入れるということを約束してくださいます。18節から。私は彼らの子供たちに荒野で言った。あなた方の父たちの掟に従って歩むな。彼らの習わしを守るな。彼らの偶像で身を汚すな。私があなた方の神主である。私の掟に従って歩み、私の定めを守り行え。また私の安息日を清く保て。これを私とあなた方との間の印とし、私があなた方の神主であることを知れと。ここでもまた掟と戒めを与えました。21節。それなのにその子供たちは私に逆らい、私の掟に従って歩まず、それを行えば生きることのできる私の定めを守り行わず、私の安息日を汚した。だから私は荒野で私の怒りを彼の上に注ぎ、彼らへの私の怒りを全うしようと思った。しかし私は手を引いて私の名のために彼らを連れ出すのを見ていた諸国の民の目の前で私の名を汚そうとはしなかった。だが私は彼らを諸国の民の中に散らし、国々へ追い散らすと荒野で彼らに誓った。同じパターンなんですよ。イスラエルがどれだけ神の前に悪を行って、どれだけその神の前にその罪であったとしても、神はその恵みを必ず彼らを助けるといった約束の地に導き入れるといったご自分の約束を変えることのない方なんですよ。けれども、その罪のゆえに、その代償を支払うことになります。この親の世代というのは、約束のうちに導き入れられることはありませんでした。で、この子供の世代、つまりそのイスラエルの地に、その導き入れられた人たちの世代も、その、痛い思いをします。それが23節にあるように、諸国の民の間に散らし、国々へ追い散らすと、彼らに誓ったと。だからこの割を食ってるのがエゼキエルたちですよ。ユダ王国が滅亡して、そして70年間生きた人々がこの諸国の民に散らされるということを体験するわけです。24節。彼らが私の定めを行わず私の掟をないがしろにし、私の安息日を汚し、彼らの心が父たちの偶像を慕ったからだ。私もまた良くない掟、それによっては生きられない定めを彼らに与えた。彼らがすべての遺言の中に火の中を通らせたとき、私は彼らの捧げ物によって彼らを汚した。それは私が彼らを滅ぼすため、私が主であることを彼らが知るためである。 神は彼らが願う通りの掟や定めを与えました。それは良くない掟です。それによっては生きることができない定めです。彼らがあまりにもそのようなものを恋したうので、じゃあそれによって生きてみなさいって。このままだと痛い思いをするのけども、じゃあそうしてみなさいって。引導を渡すというか。だから痛い思いをしないと分かんないことがたくさんあります。その痛い思いの中で自分がいかに愚かだったのか、自分の判断がどれだけ間違ってたのか、どれだけ神が正しかったのかということを知るために、神は痛い思いを私がすること、その子供が痛い思いを通過することを許可なさるんですよ。悪いものを与えるときは、神はその人に滅んでほしいからじゃないです。その人に回復を与えたいんですよ。本来痛い思いをして神を知る必要はないんですよ。けれどもあまりにも心が固くなだと、悪いものを与えて痛い思いをする中で、神が、そのイスラエルの神、主が、ヤーウェが神であるということを知る、その道を歩むことを許可なさるんですよ。彼らはウイゴに火の中を通らせたとも書いてあります。それはモレクというその偶像です。生まれたばかりの赤子を、赤ちゃんを思いっきり、火で熱した鉄板の上に、このモレクの、偶像の手の上に乗っけるんですよ。焼け死にますよ。でもそれを宗教的儀式として、自分たちが払うその犠牲として、いかにも宗教心の厚さとか、宗教心の熱心さとかっていうその欺瞞で、自分たちの育児放棄をその正当化したんですよ。自由とか権利とかを盾にして、中絶を正当化する現代も同じですけど、自分が自分のその性欲であったり、自分のその欲求を抑えることができない、何も考えないで子供を作ってるのに、それを正当化するんですよ。当時はモレクというその神に生贄として捧げることによって正当化したんですよ。そのようにイスラエルの民は罪に罪を重ね、汚れてしまう。そのままに神を委ねました。何のためかというと、何度も言いますけど、彼らが痛い思いを通過して神である主を本当に知るためです。その目的なしに神が私たちに悪い判断をすることを許可なさることはしないです。28節から。私が彼らに与えると誓った地に彼らを連れて行ったとき、彼らは高い丘や茂った木を見ると、どこででも生贄を捧げ、主の怒りを引き起こす捧げ物を捧げ、なだめの香りを備え、注ぎの葡萄酒を注いだ。そこで私は彼らに言った。あなた方が通う高きところは何なのか。今日でもその名をバマと呼ばれているが、それゆえイスラエルの家に言え、神である主はこうおせられる。あなた方は父たちの行いを真似て自分自身を汚し、彼らの忌まわしいものを慕って姦淫を犯している。しかも捧げ物を備え、幼子に火の中を通らせ、今日まであらゆる偶像で身を汚している。イスラエルの家よ、私はどうしてあなた方の願いを聞いてやれようか。私は生きている。神である主の御言。私は決してあなた方の願いを聞き入れない。あなた方が私たちは木や石を拝んでいる異邦の民、国々の諸国のようになろうと言っている心の思い、と言って心に思い浮かべていることは決して実現しない。イスラエルの地にその導き入れられた人たちも、神の恵みと憐れみによってそう導き入れられたんだけども、彼らをまた神を冒涜しました。霊的に姦淫を犯してるんですよ。木や石を神々として、誠の神を捨てたんですよ。偶像に生贄を捧げて、自分たちの子供たちでさえ捧げたんですよ。自分の考えや思いの中から、神を排除している者の願いを神は聞きません。自分の計画の中に、 神を入れないその計画を実現してくださいという祈りを神は聞くことはしません。なぜなら、神抜きの考えや思いは自分自身にも周りの人々にも害をもたらすからです。彼らの永遠の益を考えておられる神を退けてしまう人々にまともな願いというのはありません。神を退けようとするイスラエルの民の願いというのは、私たちは木や石を拝んでいる異邦の民、国々の諸国のようになりたいという願いなんですよ。もし私の中に自分の肉を遂げたい、神とか関係なしに、神が私に何を願っているのか、何を望んでおられるのか、そういうこと全く関係のないところで、自分の計画や自分の考えや自分の思いを働かせようとして、それを実現させてくださいというふうに祈っているということは、もう私、神の民をやめますって、あなたに聞き従うことをやめますって、あなたの願いじゃなくて私の願い事を聞いてくださいよって、神にだなこねているようなものなんですよ。神はそのような願いを聞かないっす。だから自分がその罪の中にまみれている中で、まみれているのに、神に対してそのこれこれを与えてくださいと言っても、神は聞かないんですよ。それが私の益にならないからです。神はご自分の御子さえ惜しまずに私たちに与えてくださったんですよ。私の罪を、私の罰をイエス・キリストの上に乗っけて、イエス・キリストがその罰を受けて、多くの苦しみを受けて、恥ずかしみを受けて、十字架で苦しんで死んでくださったんですよ。そして黄泉にまで下ったんですよ。何のためですか？それは私が罪許されて、イエス・キリストと同じだけの義を与えられ、正しさが与えられて、そして神の子供とされるためですよ。聖霊が与えられて。神の民とされるためですよ。それなのに、自分の願いがあまりにも強くて、神に願っていることといえば、あなたの、イエス・キリストが与えられたことはありがとうございますと。けどね、私自分自身の好きなように生きたいんですよ。だから私の願い聞いてくれませんかねって。別にいいじゃないですか、イエス・キリストとか覚えてなくてもって。あなたのこと知らなくても別にいいじゃないですかって。私やりたいこといっぱいあるんですよって。だからそのことを聞いてくれませんかって言ってるようなのと一緒なんですよ。もうどれだけ私毎日の生活の中で神を忘れて、その瞬間瞬間神を冒涜してるか。でも本当にありがたいことに、このイスラエルの民に対してそうだであるように私に対しても神は恵み深くて憐れみ深くあられるんですよ。このどうしようもない私に対して神はご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださったんですよ。すぐに忘れるの分かってんのに、すぐに怒ったり、すぐに人を裁いたり、すぐにその神の愛とかから離れてしまう私のことを、神はただ恵みと憐れみのゆえに滅ぼさないでいてくださるんですよ。私が痛い思いをしないように、イエス・キリストを十字架にかけて痛い思いをすべて乗っけてくれて、イエス・キリストにそれを経験させてくださって、私がただそれを信じるだけで、私が神の子供とされる道を与えてくださったんですよ。神抜きの願いというのは本当に愚かですよ。別に毎日の生活の中で、なんていうのかな、職場とか家庭とか、友人関係とかいろんな中で、その自分の思いとか自分の考えを持っちゃいけないと言ってるわけじゃないんですよ。だけどあまりにもそれが大きくなって、その神との関係を侵食していって、あまりにもその願いが大きくなって、神の愛の広さ、長さ、高さ、深さや、人知をはるかに超えたイエス・キリストの愛を知りたいという思いを食ってしまったら、神が大きな犠牲を払って私たちをご自分のものとしてくださった意味がなくなるじゃないですか。日常生活を楽しく生きるなと言ってるわけじゃないんですよ。禁欲主義でもう全部神だ、全部神だって言いなさいと思って、そうやって考えなさいと言ってるんじゃないんですよ。十分に楽しんでいいんですよ。そのために必要なものを神は与えてくださいますよ。だけど、それが自分の趣味や 自分の仕事や自分の家族や自分のやってること自分の考えてることがあまりにも大きくなって、その神の愛を食ってしまっては、神の愛をその無にしてしまっては、私たちの益を損なうんですよ。神はそれは決して願ってないです。33節から、私は生きている神である主の御言、私は憤りを注ぎ力強い手を伸ばした腕を持って必ずあなたを治める、あなた方を治める。私は力強い手を伸ばした腕、注ぎ出る憤りを持ってあなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集める。私はあなた方を国々の民の荒野に連れて行き、そこで顔と顔を合わせてあなた方を裁く。私があなた方の先祖をエジプトの地の荒野で裁いたようにあなた方を裁く。神である主の御言、私はまたあなた方に鞭の舌を通らせ、あなた方と契約を結び、あなた方のうちから私に背く反逆者を得り分ける。私は彼らをその起立している地から連れ出すが、彼らはイスラエルの地に入ることはできない。この時あなた方は私が主であることを知ろう。そのイスラエルに対して、その私は生きているって強いその誓いの言葉を持って誓うんですよ。必ずあなた方を私は治めるって。神のイスラエルに対するご自分の民に対するイエス・キリストを信じる信仰によって私たちも神の民とされました。私たちに対する神の熱心さと誠実さです。私がどんなんでもイエス・キリストのその贖いの技のゆえにそれを信じた信仰、それも神が与えてくださったプレゼントしてくださったものなんですけど、それによって神が私たちのことを必ず治めてくださるという約束があるんですよ。神はご自分の民を決して捨てません。神はご自分の約束を必ず守る方です。だから彼らがその離散されたとしても必ず集めるって、そしてイスラエルを裁くんだって。神が治めてくださるところに神の裁きというのは必ずあります。つまり神がその私たちの罪と対決してくださるんですよ。その罪はどうなってんだって、そこに正しさをもたらすんですよ。そして正しさがもたらされたところに神がその神の領域、神の国が広がっていくんですよ。神が私たちの罪と対決するってちょっと怖いですね。だけど私たちそのプロセスをどのようにするかというと、十字架を見上げるんですよ。イエス・キリストが私たちの罪を全部負ってくださって、神の前に立ってくださったんですよ。罪となられて。私たちの罪を、と神がその対決するときに、私が神の前に立つんじゃないんですよ。イエス・キリストが神の前に立ってくださって、私の罪を全部負ってね。そして、神はイエス・キリストを呪われた者として、罪ある者として裁いたんですよ。だから私の罪を神に裁いていただいて、私のこの罪を犯しているこの領域を神に納めていただくために、神と対決する必要があるんですけど、神と対決する、神に私の罪と対決してもらう必要があるんですけど、その時に私がやることは、イエス・キリストの十字架を見上げて、イエス・キリストの十字架のもとに留まって、お父さんって、私にはこの罪がありますって。でも、この罪をイエス・キリストが負ってくださったことを信じていますって。イエス・キリストのこの犠牲の上に、どうぞ私をお許しくださいって。私がもうすでに許されていることを、もう一度味わわせてくださいって。そうやって対処してもらうんですよ。そうやって私を裁いてもらうんですよ。イエス・キリストが裁かれるから私たちが痛い思いする必要ないんですよ。めちゃくちゃありがたいですよ。神はご自分の羊を鞭の舌を通らせるって。まあ鞭っていうのはおそらく誤訳です。新しいその新改訳の訳でも鞭ってなってるんですけども、英語のいくつか訳を見ても、ヘブライ語を見ても、これ鞭というよりも羊飼いが持っている杖です。杖の下を通らせる。で、実際に羊飼いが自分のその羊を放牧から連れ帰るときに、その柵の中に、枠の中に入れるときに、その、杖の下を通らせるんですって。羊がその 杖の下を通るために1匹、2匹、3匹、4匹、5匹、6匹っていうふうに数えていくんですよ。そうしないと羊みんなめいめいめいめい鳴いてて全部白いからもう数えてるうちに寝ちゃいます。羊が1匹、羊が2匹とかつって、そうならないようにちゃんとその数えられるように、1匹ずつしか入れないその、扉があって、その上に、杖を置いて、それで通らして1、2、3って数えていくわけですよ。でまたその数えるだけじゃなくて、その、杖の下を通っていくときに羊が怪我していないかどうか、なんか問題がないかどうかをチェックするんですよ。だそうやって神は一人一人をその羊を、杖の下を通すんですよ。それで新しく契約を結ぶんだって。背く者はその神に背いてしまう者はその中に入ることができないんですよ。でもそこに入っていく者は神から、神と新しい契約を結ぶんですよ。イエス・キリストは私は門だと言いました。その囲いの中に、新しい契約を与えられる囲いの中に入るためには、イエス・キリストという門を通っていくんですよ。つまりイエス・キリストを信じるだけでいいんですよ。私がその白でも、私が黒でも、私がまだらぶち毛でも、何でも。イエス・キリストを通して、その新しい契約の中に入っていくんですよ。39節。さあ、イスラエルの家を、神である主はこうおせられる。おのおの自分の偶像に行って仕えるがよい。後にはきっとあなた方は私に聞くようになる。あなた方は二度と自分たちの捧げ物や偶像で私の聖なる名を汚さなくなる。神から与えられているチャレンジですよ。おのおの自分の偶像に行って仕えればいいよって、したければねって。ただその前に神はイスラエルの反逆の歴史と神の恵みの歴史を確認させたんですよ。それでも反逆するかって。それでも自分の偶像に行って仕えようとするかって。私に従って、従って行くさえすれば新しい契約の中に入れてあげるよって、そのこれから先のご計画も確認した上で、あなたは自分の偶像に行って仕えようとするのかって。神は私たちにそのような、その、判断を委ねる時があります。私たちが痛い思いをして、その痛い思いの中で、偶像に仕える、神に期待しない、神以外のものに期待してしまう、そのことに、事柄がどれだけ愚かで、どれだけ虚しいかということを悟るためにです。そうやって悟っていくと、神の聖なる名を汚さなくなるって。神の名をどのようにイスラエルがその汚したかというと、神である主に仕えながら偶像にも仕えるっていう。熱くもなく冷たくもない生ぬるさが神の皆を汚すんですよ。神は約束したことを必ず果たす。イエスはイエス、ノーはノー、熱いは熱い、冷たいは冷たい。そうやってすることによって、ご自分のその皆が汚されることがないようにしてきたんですよ。誓ったことを必ず果たすってことをすることによって。神の名というのを汚すことはできます。イエス・キリストの皆を語っておいてからに、他のその偶像に走れば、神の皆というのは汚れていき、汚されてしまうんですよ。私たちが汚してしまうんですよ。でも、それも神の恵みの中に、私たちがそのような愚かなことをすることを許可なさることがあります。その時には、やったーとかって言ってその自由を満喫しようみたいな、そんな話じゃないんですよ。それは自分たちのその自分の愚かさや自分の判断のその間違ってることに気がついて、やっぱりその神が正しかったですということをその悟るためのものです。勘違いしちゃいけないですね。私の聖なる山、イスラエルの高い山の上で40節、神である主の御告げ。そのところでこの地にいるイスラエルの全家は皆私に仕えるからだ。そのところで私は彼らを喜んで受け入れ、そのところであなた方のすべての聖なるものと共にあなた方の奉納物と最上の捧げ物を求める。私があなた方を国々の民の中から連れ出し、その散らされている国々からあなた方を集めるとき、私はあなた方をなだめの香りとして喜んで受け入れる。私は諸国の民が見ている前であなた方のうちに私の聖なることを示す。私があなた方の先祖に与えると誓った地、イスラエルの地にあなた方を入らせるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私たちが またイスラエルの民がその自分たちの愚かさ、その偶像に頼ってしまうというその虚しさを悟るときに、神はイスラエルを喜んで受け入れてくださるんですよ。43節。そのところで、あなた方は自分の身を汚した自分たちの行いと、すべての技を等を思い起こし、自分たちの行ったすべての悪のために、自分自身を厭うようになろう。私があなた方の悪い行いや腐敗した技によってではなく、ただ私の名のために、あなた方をあしらうとき、あなた方に報いるとき、イスラエルの家よ、あなた方は私が主であることを知ろう。神である主の御告げ。私たちが神の愛と恵みに触れるときに、その中で自分の愚かさや自分の悪や自分の罪を認めるときに、私たちは自分の生き方や行いや態度、それを厭うようになるんですよ。意味嫌うようになるんですよ。神がこんなにも良くしてくださるのに、なんで私は神に応答することができないんだろうって。私のことを神は本当にその許してくれて、私を忍耐してくれたのに、なんで私は人を許すことが、人に忍耐することができないんだろうって。神を正しさの基準にすると、自分の中にある罪や愛のなさということに気がついて、自分をもう、うわ、嫌だって。なんで私は気持ち悪いんだって。そう見えてくるんですよ。でも人と比べてる限り、そのようなところまで行きません。でも神が私たちに対する愛と恵みを豊かに示してくださるときに、私たちがそのことを覚えているときに、自分の正しくなさ、自分の汚れ、自分のできなさ加減というのを悟るんですよ。神は私たちの行いとか私たちの技によってでもなくて、ご自分の名のために私たちを扱ってくださるんですよ。ありがたくないですか？神の皆はいくつもありますけども、もちろんその中心、根底になすのがヤーウェですよ。私はあるという。でもイエスという名前も神の名の一つです。イエスというのは神は救い、神は救うという意味です。その名のために私たちを扱ってくださるんですよ。私たちの行いは悪いって。私たちの技は腐敗してるって。腐ってるんですよ。だからどんなに神にその認めてもらうために、神に許してもらうために、神に正しいことを、神に良いものを与えていただくために、良い行いとか良い技をしようとしても、それはどんなに私のベストをどんなに尽くしても、神の前にはその腐ったものなんですよ。どうか私のために良くしていただけないでしょうかって言って、最近旬のマンゴーとかパイナップルとか、それを何か良くしてもらいたい人のところに持っていくときに、それが全部腐ってたら良くしてくれると思いますか？これ腐ったものですけども、つまらないものですけど、本当につまらないじゃないかみたいな、いや何持ってきてんねんってなるじゃないですか。まして私をどうか許してくださいっていうときに、もうなんかうちとか湧いてるようなそのマンゴー持ってったら気持ち悪いでしょ。神の前に自分を正しいというふうに認めてもらったり、神に私のことをもっと愛してもらおうとか、私に良くしてもらおうって言って、その神の前に正しい行いとか、その良い技をしようみたいな感じで頑張ってると、神の前に腐ったものを持ってってるようなもんなんですよ。もちろん神はそれを見て、なんか叱ったりするような方じゃないにしても、私たちの行いや私たちの技によって神を喜ばすことできないんですよ。それは本当に本当に本当に肝に銘じている必要がありますよ。できないからイエス・キリストを与えてくださったんですよ。神は私たちがその自分のできないということを認めて、そのごめんなさいっていうその神の前に悔い改める心を喜ぶんですよ。そのためにイエス・キリストを与えたんですよ。イエス・キリストを信じて、イエス・キリストの御名のゆえに神の前に近づいていくことを喜ぶんですよ。その時に私たちのことを喜んで受け入れてくれるんですよ。自分の行いにその気がついて、自分の態度に悪さに気がついて、その自分のことを、うわ、なんてイエス・キリスト抜きに私は終わってるんだろうって。私はもう死んでるって。もう腐ったもんじゃんって。 それに気がついて、ああ、もう本当助けてくださいって、こんな私のことを許して愛してくださっていることをありがとうございますって、神の前に出ていくときに、神は私のことを喜んで受け入れてくださるんですよ。良いことをして、奉仕をして、聖書を読んで、祈って、こうして、ああしてじゃないんですよ。ただ本当に、イエス・キリストのこの恵みの福音を受け入れて、神の前にお父さんって出ていくときに、神は私たちのことを喜んで受け入れてくださるんですよ。45節から48節。さらに、次に、私に次のような死の言葉があった。人の子よ、顔を右の方に向け、南に向かって語りかけ、ネグブの野の森に向かって予言し、ネグブの森に言え。主の言葉を聞け、神である主はこうせられ。見よ、私はお前のうちに火をつける。その火はお前のうち、すべての緑の木とすべての枯れ木を焼き尽くす。その燃える炎は消されず、ネゲブから北まですべての地面を焼かれてしまう。その時すべてのものは主である私が燃やしたことを見るであろう。その火は消されない。これはまた別の予言ですけども、南もしくはネゲブというのは南ユダ王国のことを指します。彼らに裁きが迫っているということ。緑の木というのは正しい人、枯れ木というのは悪い人。だから正しい人も悪い人もその全員が痛むって、そのような裁きが下されようとしてるって。そんなことは起こらないって彼らは信じてたんだけど、必ずそれが起こると。49節。そこで私は叫んだ。ああ、神、主よ。彼らは私について、彼は例え話を繰り返しているものではないかと言っています。そんなこと起こるわけないじゃないかって。例え話で、よく理解もできないようなことばっかり話してるんだと。理解をしようとしないんですよ、人々は。自分たちが聞きたくないことだからね。私たちも自分たちのその罪が指摘されるのは嫌です。私が間違っていること、私の行いがどんなに良い行いしても、神の前に腐ってるなんて言われたらちょっとカチンときます。自分で言ってて、いや、でもとかって言いたくなります。でも本当にその神の恵みと神の愛の前に自分の正しくないということを認めるとき、自分自身の愚かさや自分自身の罪深さを認めて嘆くとき、その嘆きやその悲しみというのは感謝になって許されるから賛美に変わっていくんですよ。イエス・キリストの十字架の前で自分の罪深さを認めて嘆くその嘆きは後に賛美に変わります。第2コリントの7章10節。神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。自分が悪いことをそんなに認めて、その思い詰めて自分のことを責めるなよっていうのが世の常です。自分のことを認めてあげなさいって。自分のことを許してあげなさいって。そんなんできないから悩んでんのに。でもそう言うんですよ。なぜなら、世の悲しみというのは死をもたらすからです。年間3万人近い人たちが日本で分かってるだけで、自殺してますよ。なぜかというと、その悲しみに自分のそのできなさ加減、自分のその愚かさな加減を見て、その先に希望がないからです。だけど神の御心に沿った悲しみ、つまり自分の愚かさや自分の罪や自分のできなさ加減をイエス・キリストの十字架の下でそれを認めるってことです。そしたらイエス・キリストがその今私が嘆き悲しんでいるこの罪を負ってくださったっていうことが見えるから、それを信じるから、その天において何の悔いもなくなるんですよ。そして救いがもたらされるんですよ。神の前に自分の罪を認めることは素晴らしいことです。でも神を十字架を前にしないで自分の罪をその認めていくことは辛い思いでしかないです。イエス・キリストの十字架なしに自分が許されたことなしに人を責めることは、人を死に追いやります。もしかしたらその人が自殺することはないかもしれないけど、その人と他の人との関係、自分との関係というのは、もうそこで終わります。関係は死んでしまいます。 神はそんなことを願ってないです。神の御心に沿った悲しみ。だからこそ私たちの周りにいる人たちに対しても、自分自身に対しても、その罪が明らかになるときに、その罪を明らかにするときに、イエス・キリストの十字架が伝わっていく必要があるんですよ。そうじゃないと、お互いの関係、命は死にます。神との関係も死にます。けれども、イエス・キリストの十字架のゆえに、イエス・キリストの十字架のもとで自分の罪を認めたり、イエス・キリストのゆえに、イエス・キリストのこの十字架を語った上で、その罪を明らかにするのであれば、そこには悔いのない救いに至る悔い改めが与えられます。私たちもイスラエルのように、神の前に正しくずっとあり続けることはできません。むしろ正しくない方が多いです。その一つ一つを思い出すと苦しくなります。けれどもそこで自分を責めてやっぱりダメだったとかって言わないように。そうすると死をもたらします。神との関係に。だけど、十字架のもとに出てって、本当に愚かですって。そして私を許してくださる、私のために苦しんでくださったイエス・キリストをその見上げるときに私は死なないんですよ。むしろ永遠の命が与えられて、神と永遠に愛し合う関係、親しい関係が与えられます。その時に私たちの嘆きというのはイエス・キリストのゆえに賛美に変わっていくんですよ。哀歌に終わらないですよ。私たちの嘆きは。イエス・キリストの十字架を覚えていられますように。嘆きが許されて賛美に変わっていきますように祈ります。天の父さん、あなたの私たちに対する大きな愛と豊かな恵みを心から感謝します。あなたの前に私は正しいものじゃ決してありません。であるにもかかわらず、あなたは私のことを捨てることも滅ぼすこともせず、ただ恵みのゆえに、憐れみのゆえに、あなたの御子であるイエス・キリストを与えてさえ、私に命を与えてくださり、私との愛し合う関係を立て上げようとしてくださっていることをありがとうございます。父さん、このことを覚えていられますように、自分の罪や自分の至らなさや自分の愚かさを見ようと思えばいくらでも見ることができますが、十字架なしにそれを見てしまうと怖いので、なんかごまかしてしまうようなことがたくさんあります。父さん、どうぞイエス・キリストの十字架のもとにいつも私が立っていて、そのところで、自分の罪を認めていくことができるように、そしてあなたの愛をもっと知ることができるように、あなたの恵みをもっと受け取ることができますように、どうぞ助けてください。ここにいる一人一人が、ますますあなたの愛を知り、あなたの恵みを受けて、どんなに多くの嘆きがあったとしても、その一つ一つが賛美に変わっていくように、私たちを導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。